作家会収集家の木原博勝です。
ディレクターの佐々木高政です。
本日は4月20日なんですけれども、はい、収録日は、はい、前回の4月24日にゲストで来ていただいた池田さんという、ね、ホテルで働いている方の話があまりに面白かったので、うん、あの続投で、ね、あの
そうですよ、
来ていただきましたというよりずっとスタジオにいます、
いていただきました
、ちょっと帰らんといてみたいな
感じだ
ったりするんです。で前回聞いた話で、
はい、
ね、久々にね、取材モードを、
うんうんうん、
直にできるような感じができて楽しかったんですけれども、聞いたお話の中での、ことで答えましたけれども、うん、いわゆる泊まられた、わからないと前回の話聞いてください ね、
聞いてくださいね、
はい、アーカイブがしっかりしてますんで、うん、
はい、
いわゆるツアーコンダクターみたいな人、アテンダーの人の女性の一言っていうのに関することで、まあ、あの部分が会議なので、
うん、そうですね、うん、
お話ししてましたけれども、うん、やたらとその方がご覧になられた赤いシミということをビジョン、うん、ビジョンというふうに、うん、言って出ました。遺体があった場所というところにその後に訪ねて物を見に行ったということを僕いくつか経験があるんですよ、
はい、
うん、それとの異差があるからというのと、うんうん、いわゆる血がかつてあったであろう貝、
うん、
ということにもお話として取材で出会ってるということがあったりするんですけど、それとちょっとこの話は違ってる部分が大きくあるんですね。自分の見たことと、
うん、
自分で聞いて集めたことと大きく違う点があるから、うん、ビジョンビジョンという話をしたというふうに前置きしておきますね、
はい、
何が違うのかというとね、本当に血でできたシミだとね、うん、赤くは実は見えないんです。
まあ、茶色くなってる、
いや
黒くなってる、
その通りです、うん、黒いんです、べったりと黒いんです、
うん、
っていうとこだったりしますが、その方のお話の中にべったりとした感、
うん、
で黒さ感、
うん、
で黒いビジョンがはっきりとして、はっきりと見えるのであると、反射のないカーペットに対して反射率の高い黒さっていうものが見えたりするんですよ、
うん
うん、それがね、そのような質感で見えてるように語ってないのは見た途端になくなってるからです。
うん、
赤いイメージ、
うん、
とか、あそこに赤いものがあったような気がする、おかしい、あ、ここにあるみたいなような、うん、ちゃんと見るとなかったりするので、いちいち視野にそういうものが入るという程度のものだった、ものだったりするけど、
うん、
いちいちカーペットにしか現れない、壁だとか天井にあったりするとかっていうふうに場所を転移しないっていうところから考えて赤いというので、
うん、
イメージで赤いものが何かあったであろうということをつかみ取ってるという程度だったりはするけれども、うん、必ずカーペットにあるという形を何度も見ることによって確信されたんでしょうということと、
うん、
明るいうちにそれを見たんだったら変えてくれっていう話にならんとも限らないので、今更変えられない時間から見始めてるということだったりするので、深夜帯に差し掛かってから見ている可能性が高いと思いますね。昼間なんでもなかったとか、明るいうちとか、まだ7時8時9時あたりでは何ともなかったっていうことがあったのではないかなと思うんですね。全部チェックインされてからでは変更ができないということをご存知の方だから、
うん、
全部チェックインがおそらくほぼ終わったであろう8時か9時以降、だいたいチェックインは3時ぐらいから開く場合が多いですから、うん、それのあたりに来たんだったらばっていうところですけど、一通りのお仕事を終えてから、お客さんの案内をし終えて終えてからなんだかんだって言ってやれ落ち着いてっていうことをやると、まあ9時10時以降の話の目撃であったりすると思うのと、気にはなっても寝れる程度であるっていうことだったりすること込みで、
うん、
赤いイメージ程度だったから、
うん、
おや、おかしいなっていうとこだけれども、感づくのが私でよかったって、とどめておけられるだけでよかったっていうところなので、おそらくビジョンでしょ
う
っていうふうに、音もない、
うん、
人影があるわけでもない、
うん、
声が聞こえるわけでもない という形で、ご本人にしてみたら完全なる決定打を持ってるわけではないんですが、人に相談するぐらいではにならば十分なものを、条件として兼ね備えていたっていうのが、あったのではないかったなと、思うところなんですね。というところで前回の話の締めとさせていただきますね、
はい、
まだお話あるそうですから、ぜひお聞かせください。
木原さん、ぜひこれはどうなのか聞いてほしいとか、まあ、相談的 なんか体験なんですよね。
聞いて聞いて、
はい、
うん、
はい、池田です。
はい、
この話は、怖いというか、
うん、
あ、ちょっと嬉しいなっていうお話でもあるんですけれども、
はい、
約20年前ぐらいの日ですね、加古川で僕は実家に住んでまして、
うん、
はい、その日が、結婚式の引き出物などがいろいろ届いていたんですね、
うん、
家に帰ると、
うん、
でその中の一つに私がお願いしていた、当時好きだったアイドルの、
うん、
時計、
うん、
はい、目覚まし時計がありまして、
うん、
これをお部屋に持って行ってと母に言われたんですけれども、
うん、
また明日するからということでお部屋に戻ってその場は寝ました、
うん、
はい、なので目覚まし時計はリビングに置いていました、
うん、
で部屋割りとしてはリビングが一番奥にあって、母と父の部屋があって、弟の部屋があって、自分の部屋があってというような形で、自分のお部屋が一番玄関から近く、リビングから遠いという、はい、形なんですけれども、
うん、
朝の4時頃に、モーニング娘。の曲が耳元でずっと聞こえてる気がしたんです、
うんうんうん、
で何なんだろうと、でもなんでだろうと思ってよくよく聞いていくと、多分リビングの方から鳴っている、
うん、
はい、で通常であれば何か物音がしたら母親が起きるんですけれども、
うん、
はい、母親が起きない、どういうことだろう、でリビングに行くと箱の中からそのモーニング娘。の時計がやっぱり鳴っていたんですよ、
うん、
はい、だから箱を開けて上のボタンを押して止めました、
うん、
はい、でお茶を飲んでお部屋に戻ってもう一回寝ようと、これが朝の4時頃でした、
うん、
はい、で朝の5時頃ですね、
うん、
母親に起こされまして、
うん、
おじいちゃんが亡くなったと、
うん、
はい、おじいちゃんは神戸に住んでいたので車で30分ほどだったので、
うん、
その後家族ですぐに行って、いろいろ後でお話を聞いたところ、いびきが詰まって亡くなったと、うん、はい、聞きました、
うん、
で亡くなった時間帯を聞いたところ、
うん、
だいたい3時から4時ぐらいじゃないかっていう、はい、なので自分が起こされた、
うん、
もしかしたらおじいちゃんが呼びに来てくれたのかなって思った話です、
うん、モームスでな、
うん、
はい、
うん、日本の未来はウォーウォーウォー、
はい、
世界が羨まなくなっている日本なんですが、
はい、
目覚まし時計そのものに歌が聞こえる機能があったんですね、
はい、
いわゆるザコーラスというか、
はい、
いわゆるオルゴール的なメロディーだけではなくて歌があるって、
歌が入ってたと自分は覚えてます、
うん、
はい、
うるさい、いや、まあ、目覚まし時計で歌い入りってすごいなと、思っただけで、
はい、
回と関係ないですけどごめんなさい
という
とこですね、はい、通俗的に言われる虫の知らせというやつ、
うん、そうですね、
はい、でこのお話のちょっと奇妙なところが、母親だったり、
うん、
弟だったり、
うん、
僕の足音は聞こえていたらしいんですよ。朝4時にどんどんどんどんって歩いている音は聞こえた、弟と母は言ってたんですが、
うんうんうん、
音が聞こえていない、
目覚ましの、
目覚ましの音が聞こえていないと、
うんうん、
はい、言われました。
物理的に目覚まし時計から音が聞こえたんですね。つまり
私は
止めに行ったっていうからね、
私はもう箱が梱包されてたので、
うん、
なぜこ何もしていないものが
設定もしてないのに、
していないのにって開けてわざわざ閉めたその後のままだったので、
うん、
それが夢だったってことではないと思うんですよ。
あ、うん、まあそれは不思議ですよね。足跡を、はい、朝の4時ぐらいに廊下を通る足音でをお母さんも弟さんも聞いてるんだから、セキュリティの高い家もあったもんだみたいな、まあ普通は寝てても足音では目が覚めへんやろみたいなとこだったりするのと、多分 足音が聞こえていて目が覚めたっていうので、あるならば、多分その後が、その足音が、リビングに行くのをおかしいと思った足音として聞いてるんでしょうね。うん、なぜならば、トイレに行く足跡だったら記憶にないはずだからです。うん。
そうです。
あれ、いつもと違うところに行ってるから、明け方近くになんか歩いて奥行ったよねみたいな覚え方をされているんでしょうっていうのは、はい、容易に想像、記憶の仕方ですね、うん、頭のファイルの方法論、うん、そうでなかったらいちいち家族の者がトイレに行こうとチェックしてるって、さっきお父さん糖尿違う、トイレに頻繁に行けると思ってなんで知ってんねんって、いや足音がみたいな風になってたらね、お化けもなかなか出にくかろうと思うわけですよね。うん、ちょっと足音ポッとやったらバンとドア開いて誰とかって言われたらまあちょっとお化けも困ろうというとこですけど、で面白いのがね、設定もしてないのに、うん、まさにその通りですね。梱包と置いてない箱入りのまんまのものって、設定がされてないところか、どうかしたら電池も入ってないかも分からへんのに。
そうですね。未開封だったんですね。
未開封で、後日、うん、母に、この話もずっとしてたんで、
うん、
よかったねって、初孫だったので、うん、おじいちゃんも、やっぱり最後に挨拶したかったんじゃないかなっていうお話で終わったんですけども、身内の中でも。
うんうん、
もうでも、やっぱり、幽霊なんてもうみんな信用なんかしていないので、
僕もあんまり信用して
る。はい。でもちょっと怖いなと思ったのは、後日その箱をまあ開いてたんですけど、電池が横に添えられてたんですね。
う
ん、
そうだよね。
で、
入ってないんじゃないかなと思ってた。
そうですね。普通は入ってないです、ね。
やっぱりわかりやすく0時0分で長針と短針がこう
なってますね。普通は初期設定というか。
はい。
まあね、
うん、
長針と短針があって店頭で売ってるものであるものだったら、うん、10時10分を指すんですよ。10時10分に何の意味があるんですかではなくて、うん、10時10分にしておくと、時計のメーカー名というのが、ね、中心、針の中心部の上か下にあります。
うん、
まあ、例えばロレックスだとかみたいなね。うん、
はい、
で、どこにあっても、メーカー名が見える、いわゆる長針と短針、うん、短針が邪魔になって見えなくなる時間って何時って言ったら、下向いてるのは弦が悪い、時計っぽくないから、うん、から上向くと、ね、時計が万歳しているかのように見える、長針と短針が10時10分に設定される場合が多かったりするんです。ですが最初からコンプしても買っていただいたものが12時、長針と短針が揃っているところに来ているというのはおかしな話ではなかったりするんですが、うん、電池式の時計が梱包されて届いて未開封の時に最初から電池が入っているということはありません。
どういうことだ、電池が入ってないのになってたということですか。
そういうことですね。しかも設定が4時に当然なってるわけではない。
目覚まし設定もちゃいますもんね。
目覚ましもその、はい、やっぱり違うところ、
はい、違うところに差してあったと、
はい、
ね、
うん、
案外バカバカしいと思う話ではなかったりするのって、うん、僕は古道具屋で買った大きな大きなね、うん、ピカチュウの目覚まし時計があるんですよ。前にも話したことありますけどね。結構大きいんですよ。
あ、そうでね、
うん、でこれがね、なんで時間になるとピカピカピカチュウビッカビッカビッカ、うるす、ごっつうるさいんで、絶対目が覚めるんですよ。うん。で、それをずっと置いて、まあ、時計にしてたんですけれどもね、ある時は、動かなくなったって言ったら、うん、いや、こんだけ使ってたらね、っていうふうに、電池の取り替えでしょうっていうふうに、スタッフが開けたら、うん、キラさん大変って、どうしたって言ったら、電池が入ってない。で、嘘っていうふうに、そう、目覚ましとして使ってたし、うん、ずっと動いてたんですけど、3年か4年、ずっと電池がないまま動いてた。
かいや。
いやこれはね、うちの事務所的有名な話で、みんなおるとこで、電池変えたらいいんじゃない、ないんですかっていうふうに、僕は開けたんじゃなくて、パカッと開けたら、キラさん大変です。パッと、何、ピカチュウの足の底を見せられたら、中からポなんですよ。電池抜いたのって言ったら、入ってない。3年ぐらい動いてないって、5年ぐらい動いてますみたいな、そんなことがあったので、はい、電池が入ってないのに動く時計の回というのは、
あるんですね。
あるんだね。でも、古道具屋から買った時から動いてたんで、うん、僕、時間合わせただけで、
はい、
うん、で、目覚ましとして使ってたんですよ。やがて使わなくなるんですけどね、事務所中全員起きるから、僕だけ起きるわけにではないっていうことがあったので、っていうことがあるので、その話も信じるんです。が、死んだタイミングでなるというところで、まあ、人はこれを、後付けで、おじいちゃんの虫の知らせだというふうに解釈するという話だったりするんですけど、
はい、
正しく解だったりするのは、1、コンポ開けてないということ、うん、2、電池入ってないということ、うん、3、時間のセッティングをしてないということ、うん、
はい、
で、どうやら、初孫にしか聞こえなかったということと、うん、弟さんと、ご両親には聞こえなかったということ、
うん、
で、スリッ パッと、ごめんなさい、違います。リビングまで歩いていく音というのが、
うん、
聞こえたにもかかわらず、そんな奥まで聞こえるほどやかましい、
大音量ですね、
モームスの大音量の目覚ましの、うん、の音楽に対して、全員が、うん、いや、そんな
の、そうですね。聞こえて。池田さんの目が覚めるぐらいの大きさのがね、言うたら、
はい、
一目奥の部屋まで聞こえてたのに、はい、手前にある部屋のお母さん、うん、お父さんは聞こえてなかったの
も。もう耳元で鳴ってるかのような形だと思
う、う
ん、
まあ、そうでしょうね、はい。
不思議な話ですね。
うん。おじいちゃんが耳元で、日本の未来は、うおうおうおうおうと言ってたかもしれんのは、置いとくにしてみても、はい、まあ女性の声だからそんなことはまあなかったと思うのですが、ここが面白いのはね、そういうことがあって虫の知らせで片付けて終わりっていうふうにならなかったりするのは、起こすのに伝えるのにその方法や手段がなかったのかっていうと、おそらくそうではないはずなんです。
うん、
つまり池田さんの部屋の何かを落とせばいいわけです。
はい。
うん。あるいは髪の毛をつかめばよいわけです。
そうですね。
もちろんね、すまんな、ちょっと先行かしてもらうっていう一言で、誰今の声っていうふうに思って目が覚めてもおかしくはないわけですし、
うん、
これらの方が実は簡単だし、ストレートに伝わるん、うんですよ。うん。現に、モームスの音楽が聞こえたことというのは、なんでなんやろうということと、
うん、
まあ、不具合なんでしょうぐらいしか思わないわけですね。
うん、
電池が入ってないのを確認するまでは、
うん、
不具合も起こらへんやんけ、これだとっていうのが後でわかるっていうことだったりするとこですけども、
うん、
つまり、おじいちゃんが亡くなってなかったら、どうであったかという回で、と言っても過言ではなかったりするわけですね。重なるから二つのことの事象を結びつけて、
うん、
人は怪異であるというふうに言っているという面白さがあったりするのと、
うん、
えらく手間のかかった、これなら孫が喜んで起きてくれるであろう、気づいてくれるであろうということを好んでやってたりするんだから、
うん、
亡くなった時にふっとリビングを現れてずっと見て、ああ結婚おめでとう、あお前の好きやったのはこれやったねっていう、その他の替えが何でも聞く中で、うん、絶対孫が好きだと分かっているものだからこそこれなのだということを認識して、そこに手を加えて音を出すかのようにしているって、
うん、
これがね、モームスの音楽で聞こえたかのようにに聞こえて、
うん、
実際リビングに行ってみたら音なんかしてなかったっていうなら分かるんですけど、ずっと音してたんでしょ、うん、
はい、
だから、
うん、
作動させたん、
そうですね、そういうことですよね、
ですよ、
うん
うん、しかもプラスとマイナスのところにおじいちゃんが指をこうやってやって
電気を通したビリ
ビリビリって電気を通したかのように思えるっていうやつだったりするわけですね、
うん、
まあ、電柱入れなくても元々のセッティングの時の同期確認のために多少の電源が備蓄されてる
か
の
ように、
う
ん、残ってる
という可能性があったりしたってなかったりしたって、うん、目覚ましのスイッチは入れてないでしょうっていうのがあったりするわけだったりするので、可能性から言ってとても現実的な不具合よりは、
うん、
怪異に寄り添ってる方が納得と言ったらおかしいですけどね、
う
ん、この番組的に言うと納得、
そう納得ですわね、
うん、おじいちゃんが教えてくれたのねっていう、
うん
うん、自分が亡くなる時にモームスの音楽で孫に教えるだなんて粋なことをやるじゃないかいじいさんっていうふうに思わんでもないですね、
うん、
もうつくづく思うんですけど、自分が死んだ時友達のところに現れてわっとかって言って起こしてうわって言って、え、キラどうしたんって言ったらバイバイみたいなことをやりたいと思ってる、
うん、
わとかって言って楽やんか、
うん、
あキラ死んだよな、
わかりやすい、
わかりやすいっていうに、
うん、
というかどちらかというと印象に残っていただきたいので迷惑やなとかって思われた方が良かったりするから、うん、ね、ね、佐々木くんのところに行くときやったら、ね、夜中に耳元で稲川淳二の階段が聞こえてくるからハッと見たらDVD が勝手に誤作動してるって、こんな見つけにくいもんよう見つけてターンテーブルにてスイッチ入れたなみたいなことでも起こすかなっていうところだったりするぐらい、つまりね、理解と認識と創意と工夫と愛情があるというね、
うん、
まあうち的に言うと、ええ話ですね。
そうですね。
ありがとうございます。
うん。うん、いや、まあ、ありがとうございますと言われてもらうと、我々と的にはね、うん、おう、 どうしようっていう感じが、するんですけれども、少なくても、バカにする話ではなかったりすることと同時に、階段、怖くなければ階段ではないんですが、怖いことだけが階段の全てではないというのが僕の傍評なので、いわゆる怪異をめでてるのであってっていう成立はあります。で、これはね、とても優秀な体験階段だと、思います。お客さんがいるところで見せて、なんやねんそれっていうふうに言われるかもわからないですけれども、それはあなた、度量が狭い。こんなことが自然発生的に起こるとでも思ってるんですか、こんなタイミングでっていうふうに、思わんではない。で、タイミングがバッチリ合ってるからこそ、亡くなった時のタイミングと、目覚まし時計の、音楽と結びつけて、あ、これが虫の知らせ的なあのものなのねという答えで納得できる展開や状況が数多くあったから虫の知らせという言葉が定着したわけですよね。
ああ、そうですね。例えばそういう事例があるから。
そういう名前を付けざるを得なかったわけですよ。別に虫が鳴いてくるわけないんで、今スイッチョンって言うたよな、みたいな、そんなことないわけでね。だからこうね、なんか解明したわけではないんですけれども、解明されてるかのように勘違いされようかと思うんだったら、テレパシーでとか、これは亡くなった時のテレキネシスのような念が飛んできて、気が飛んできたからっていうとこですけど、すいません、体験談同じなんでそんないっぱい言われてもっていう風になったりするからですね。この前、公園に、アメリカはテキサス州のダラス近郊にあるグレープバインというところで、公演をやったんですよ。まあ大変な公演だったんですけども、まあそんなこともあろうかと思って、時差ボケ対策のために、アメリカカリフォルニアから日本よりもね、一旦ハワイで 2,3 日過ごしてから日本に行くと、時差ボケがほとんどないんですよ、というとこだったんですけど、ハワイのホテルについて、ああ着いた、いやー大変やったなと思ってたら、まあメールが来て、どういう顔してるんだと思うんですが、マネージャーのところに、ケミのお母さんから、大丈夫ですか、ご無事ですかっていうメールがホテルに入ったら届いたって、僕のところには、ニコロビンの声やとかエヴァンゲリオンの赤木律子の声、声優さんをやっている山口ゆり子さんから、あ、キャラさんどうですか、大丈夫ですか、お土産話楽しみにしてますねっていうのは同時に届いたんですよ。この人らどういう顔をしてんねやろなと思って
すごい
顔が鋭いですね。
顔が鋭い、はい、言っときますけど、時差ありますからね。ホテルの部屋に入って、ああやれやれっていうふうに思ってパッと見たら、ポロロンみたいなんで、見たらっていうふうに、あ、ゆり子さんからメールが来たみたいな、DM が来たみたいな、マネージャーたぶちゃんに、うちケミのお母さんから来たってお互いにえみたいなふうになって、どっちもホッとしたのが飛んでったみたいに、大丈夫ですか、だいぶホッとされ安心されたみたいですけれどもっていう過程で、心配メール的な、お母さんは心配メールやけど、こっちは確信がないから、お土産話楽しみにしてますねっていう感じが来たりするんですよ。なんでこのタイミングやと言ったりするのは、アメリカ行く前に1週間ほど、イギリスのロンドンに行ってて、で日本に2泊3日してアメリカに行ったんですよ。でアメリカに5日ほどいて、でハワイに来て、ハワイのホテルに入って荷物置いてベッドに座って、あーやれやれと思った、そこに来るかみたいな
絶妙のタイミングですね。
つまりあと日本に帰るだけやからねっていう、安心してここでちょっとほんわかしてっていうとこだったりするっていうのって、つまり生きてる人間でもこれができる、
ってことはこの世ならざるものも
何らかの方法でっていうに、この世ならざるものはちょっ と電子機器でメールは打てんかなと思うわけですから、ね、やれるのだったら、これ今だ、それ20年前だからその方法論しかなかったわけで、うん、現在なら現在らしいその方法論でっていう形で、おじいさんからの連絡が何らかの形であったかもしれないですね。で、はい、昔はないから、うん、茶碗がパカッと真っ二つに割れたりとか、はい、書いてる途中に突然鉛筆が横に折れるのではなくて、縦にスパッと割れて、木と芯が入ってるものと木だけの溝の入ってるものとがあったりだとかっていうものの話に出会ったり、それその現場を見たりだとか、そうであったものを実は取ってあるっていう見せてもらったりだとかっていうことを取材を通していろいろ見てきているので、みんなその時に亡くなられたとか、誰か死んだんちゃうとか、最低でも何かあった、
うん、
何があったんよって鉛筆しげしげと眺めてると、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ病院に行ってもらうからっていうことらしいから、分かったか、伝えたで、伝えたで、分かったなっていうふうにガラガラっと開けて、あ、授業中すいませんでしたって言って、佐々木君はカバンの中にこうやって入れるみたいな言葉を体験したなどという系の人というのは多かったりします。うん、本に書いてないけど珍しいところで授業中にね、こう先生は黒板書いて、さて、ここに書いた今の数式が言うたときにチョークがパーンと弾けてて、うわ何よこれっていう風に、黒板で折れたのではなくて、チョーク、まあ、指先に持って、で、今書いた、ここに書いた、数式は、まあ、漢文かもしれんけども、今ここに書いたって言った時に、その持ってる白いチョークが、パンと弾け取ったのを見て、パラパラパラパラパラパラパラって、ぷわーっとマジックみたいにこうね、白い煙が上がって、うわ、弾けたっていう風にしたら、今言った通り、教頭先生みたいとか、たきて、あ、木原くん、ちょっと、何ですか、ちょっと、まあ、みんなで聞こえへんように、うん、あ、はい、はい、ってすぐ帰る支度します言うて、あ、急いでねっていうようなことがあるっていうことがあったりするっていうふうに、
うん、
で当然大人の先生は、あ、これ何があったんやなというふうに、うん、まあ思うわけですよね、
うん、
こういう話が、あったりとか、時間で言うともう一本、
ええ、
で身近に話しますね。お姉ちゃんが学校で授業を受けてたのかな、お姉ちゃんだと思うんだけどね、授業やってたって、突然気分が悪くなって、お姉ちゃんの同級生がそれ見てるのかな、うん、で戻しめた、って言ってゲーゲー水を出すけども、すごい臭い水をバーバー口から出してっていう、びっくりしたのはその水の中に池にある藻が混じってるんですよ、長くてって、えって教室のみんなが池の水飲んだ
ん
っていう風に、そら吐くわっていうとこだけども、それがブワーッと広がっていくって言って、どうしたんっていうところに、今みたいな話だったったって、大変や、妹さんが池で溺れてさっき発見されたいうのが来た、
うん、
って、いうのが来てっていうので、いやこの子も病院に連れてったって、うん、っていうようなことがあったというのを、これはね本に書きました、
うん
うん、で残された水がその池の水で泥混じりの、
あ、
これ池の泥ちゃうん、いわゆる校庭の砂だとかそんなのではなくてっていうのが、うん、教室に広がっている水溜りの中に入っててっていうふうに、何よりもそのね、水草が入ってるっていうのがすごかったっていうのと、時を同じくして妹が池で溺れたのが発見されたというか、引き上げられたけども助からなかったというのが入ってきたっていう話かなんかを本に書いたかな。タイミング的な亡くなった時間は違うのかもわからないけれども、
うん、
教室に連絡が来た時と来る前にそうなってて、保健室に連れたかなきゃっていうところで、本人が暴れて水を吐くもんだから、
うん、
もうどないしたもんかっていうような騒ぎがあった後にそれが来たっていう、うん、でそれが来た時にピタッと止まったわけではなくても、何があった、 みたいなような、あの状況のまま教室を後にするというような、あの話だったということを、確か僕本に残してますね。これも、あの形が違う虫の知らせで、伝えるべきものが何もなかったらどうなるのかというものに入るのかな、と思うんですけど、うん、妹の中にあったものが姉にもあったみたいな話として、見えなくはないし、結びつけたくなりますよね。
うん、
そうでなければ池の水との接点がない。
そうですね、
これをちゃんとね、あの順番通りきちんと語ると階段になるんですよ、ただここはあの事例としての説明のために引用として話してるだけですから、あ、これが木原さんの階段ですねって言ったら、うん、ちっとも本気出してないからというふうに受け取ってもらえればというとこなので、で、こういうことを通していろんな形の体験談がありますから、あなたの体験談が嘘だとも思ってないし、デタラメだと思ってないけれども、事例の一つであるという形で、また一つ、私たちの知識が加わりました。ラジオを聞いてくださってる皆さんと共有できましたっていうことができたことを喜びます。
そうですね。他にもあるんやったらまた。
まだあります?
来週。
ありそうですね。
うん、ありそう。なんか、匂いがしたんで。
吐かさないかんな。
もう一回だけ来週、ちょっと、追ってもらいましょうか、
追ってもらいましょうか。
一週間ちょっとこのまま追ってください。
帰らないでね。
はい。
はい。ではですね。
はい。
宣伝なんですけども、もうはっきり言って、これしかない。
ありがとうございます。
はい。神戸新聞総合出版センターから、本体2000円プラス税で発売されたですね、著者、佐々木ディレクター、
はい、
佐々木高政が、
はい、
書きましたですね、神戸はみ出し近代歴史巡り、写真で見るサブカル郷土史、
はい、
はっきり言いますと写真で見るサブカル郷土史ですから、写真で撮影される時代のものからということだったりするんですけども、
そうですね、まあ、近代なんで、
これがね、もう明治期の頃から大正期から昭和の初期からっていうね、見たことがない風景の写真てんこ盛りで、
ありがとうございます、
見事なもんだと思います。いや知らんかったなみたいなね、神戸に姫路城の謎、備前丸の櫓かって戦前に話題になったっていう話があるって、えそんな話があったのみたいなような、もうね、あちこちのね、謎の石垣、この石垣はどうであるのかっていうことだとかね、豊岡に竜宮城があった、ほんまかいなみたいなような話が、いいですか、どの話も写真と共に載ってるというのが貴重です。当時の。風景というのは、かほど変わるものなのかと思うんですね。もうちょっと違う言い方をするとね、誰からの許可を取ったわけでもないのに、次々と奪われていくものというのが、風景です、誰のものでもあるんだけれども、この印象という形で覚えていた記憶というのは、あっという間に誰かに奪われます、あるいは何かに奪われます。例えばここにの山の手前にこのビルがあったというのが目印だったのがなくなって別なものになる、ここにあった電柱がまあなくなるという形で、風景というのは残しておきたいと思いつつもちょっとずつ奪われていって変わっていくので、気がついたら別な風景になっているということなどなく、どこにも残らないまんまで変化をし続けるものなんですね、どうかすると山の形まで変わって山なくなったりすることもあったりするわけです。で、それがね、かつてあったのだ、こんな風景であったのだ、あ、そうだ、これを見て育ったのだというふうに思えるのは、記録写真や記録映像に留められているからこそだったりするわけですね、映像には慣れている昨今、皆さん別に驚きも珍しいとも思わないでしょうけれども、モノクロの写真ばっかりで、戦前をはるかに遡る写真というのを見て、地域性の面白さ、楽しさ、不思議さが学べるというね、これは神戸の教科書にしていただきたいと思えるような本ですので、歴史の、ぜひとも皆さん、買い求めいただければ、推薦木原弘
和日本初のサブカル郷土史本と銘打ってますからね。
あ、日本初のサブカル郷土史本、
まあ、神戸の方じゃなくても楽しめると思うので、楽しめる、ぜひ皆さんお買い求めください。
はい、
番組ホームページでは別冊怪談ラジオを1回220円でダウンロードできます。怪談だけではなく、放送では話すことのできない怪談周辺の内容を語っています。毎週木曜日に配信していますので、ぜひお買い求めください。
番組へのメールの宛先は 階段アットマーク jocr.jp k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp です。
ぜひあなたが体験した回をお聞かせください。